皆さんこんばんは、矢野ネオンです。この番組は自称バーチャル陰陽師見習いである僕が立派なバーチャル陰陽師になるべく、リスナーの皆さんからのお悩みを聞いたり、会について調べたり、そもそもバーチャル陰陽師とは何なのかを考えたりする修行道中的なラジオ番組です。ということで皆さん、最終回の第12回でございます。あー、いやはや12回まで来ましたよ皆さんいや本当にね、最終回を12回にするぞって決めて今日ね録音してるんですけれども、いやー長かったようで短かったようで長かったかなとでも本当に前回も喋ったと思うんですけれども、飽き性の自分からしたらものすごく続いたななんて思いました。このラジオは聞いてくださった皆さん本当に今までありがとうございました。まあとは言ったもののですね、最終回なのはこのラジオであって、僕の活動自体は今後も続いていきますんで、まあまあこのポッドキャストで矢野ネオンを初めて知ったよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひね YouTube とか、ショールームとかでも配信やっておりますんで、そちらに来ていただければ、これ幸いこんなに嬉しいことはないななんて思ってしまいます。では言ってもまあね、なんていうかラジオの喋りってやっぱり配信の喋りとはちょっと違くて、綺麗な矢野ネオンとか言われてましたけれどもだいぶねこう落ち着いた喋りと言いますか、配信はもうちょっとテンション高いかなって、高いかなっていう感じなんでね、このテンションでやることもね今後増やしていけたらなって思ってるんですけどね、まあ、でも本当にね楽しくできたので、まあちょっと忙しくなってきて一旦このラジオ終了させてちょっと落ち着こうっていうことで今回最終回にさせていただくんですけれども、まあまたね頃合いを見て復活できたらそんなに嬉しいこともないかななんて思っておりますんで、その時はどうぞまたよろしくお願いしますといったところで、オープニングトークはここら辺にして早速いきましょうかということで、それでは矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師第12回の最終回スタートです。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
それではリスナーの方からいただいたメールを紹介いたします。ラジオネームトイレの魔人さんからいただきました。ありがとうございます。矢野ネオンさん、こんにちは。こんにちは。第12回配信おめでとうございます。ありがとうございます。ふと思ったことなのですが、海外にお守りやそれこそ式紙とか持って行った時に海外の妖怪的存在から身を守れたりするのでしょうか。言語や文化の壁とかあるのかなと頭によぎって眠れません。助けてくださいということで、これはね助けなければということで、僕なりの見解でお答えさせていただくんですけれども、お守りとか式紙っていうのは結局持っている人が安心できるかどうかっていうのが一番重要な点であると僕は思うんですね。なんで海外に持って行ったとしても、持って行った本人がいやこれは海外でも聞くっていうか、自分を守ってくれるって信じられるんだったら問題はないんですけど、このトイレの魔人さんみたいにいやこのお守りって海外じゃ効かないんじゃないかなって思った時点で効力がなくなってしまうものなんですね。なのでまあおすすめというか、そのお守りの説得力を増すというか、お守りに守られてるっていうことを実感するために一番いい方法って考えると、やっぱ現地のお守りを探すっていうのが一番おすすめかなって僕は思いますね。やっぱりその土地それぞれでいろんな風土とか文化があって、いろんな歴史を持っていると思いますし、でその歴史の中で絶対そういうお守り的なものってどの文化でもこうあると思うんでね、そういうものを探した方がいいのかなって。ドリームキャッチャーであるとか、あとなんかプール人形、これはまずいやつだっけないやなんかね、世界にそれぞれいろんなこう魔術的なお守り的なものっていうのはあるので、なんていうか、まあ日本のものはやっぱり日本でしか通用しないっていう、なんて言ったらいいのかな、日本のお守りっていうのは日本っていう文化圏、日本の風土というか空気感の中でこう効力を発揮する、説得力を発揮するものなので、やっぱ、海外に持って行った時にもその説得力を感じられるならいいんですけど、大体の場合は感じられなくなっちゃうかなって思うんで、そしたらやっぱ現地のお守りを買った方がね、だいぶ説得力というか安心感は多いんじゃないかなって思いますね。なので僕の答えとしては、自分が一番その瞬間その海外に行った時に安心できるお守りを持つっていうのが一番です。 なんていうかもうこのお守りさえ持っとけばなんか世界中宇宙でもどこ行っても大丈夫ってものがあるんだったらそれで十分ですし、まあでもねアメリカ行って戦争時のお守りをかんなの効力を感じられないってなったらアメリカの そこの土地にあるお守りを買うっていうのもおすすめですねといったところでしょうか。こんな感じで大丈夫ですかね。ということでメールありがとうございました。いや皆さんからメールをいただいたと思うんですけど、このラジオやってる時に僕こんなにもらえると実は思ってなくて、全ラジオを通してもっとねこうラジオのメールがない回とかもあるだろうなって覚悟してたんですけれども、皆様の温かいお便りのおかげでね僕はだいぶ楽に、ラジオの進行をさせていただきました。皆さん本当に、メールを今までメールを送ってきてくださった皆さん本当にありがとうございました。ということでふつおたでした。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
続いてのコーナーはこちら、少し不思議な物語。このコーナーではリスナーの皆さんや僕矢野ネオンが体験した心霊体験とまではいかないけれど、そういえばあれって何だったんだろうというような少し不思議な体験談、略して SF な体験談を紹介するコーナーです。最終回なんでやんなきゃなって思って、これやってないかなちょっと僕のね記憶が曖昧なんですけど、やってない気がするんですよね。これこのもしかしたらやってんのかな。やってたらすいませんということでね、早速いいのか最終回こんなグダグダでって感じですけど、やっていこうと思います。で、まあ僕のね少し不思議なお話をしようかなって思ったんですけど、僕自身こういう体験あったかなってこうね結構脳のディスクをね脳のねキャパシティをこう結構探してみたんですけど、あんまないかなっていうそりゃお便りも来んわみたいな。いやなんですけど、一つねこれあったなっていうのがあったんで、もしかしたらもうすでにお話ししてるかもしれないんですけれども、言いたいことというか伝えたいことがあったんで、ちょっとこの話について話そうと思います。僕が小学生だった頃に、小学校の1階のトイレに一つだけなんかなんだろうな、他のトイレとは形が違う個室があったんですよ。他のトイレは和式洋式みたいな感じでこう3つ個室があったとしたら、和式が2つ洋式が1つみたいなトイレだったんですけれども、そのトイレは最後の1つも和式だったんですね。でしかもその和式がなんていうか階段式といいますか、段差になっているトイレになってまして、でまあなんか特殊なトイレだったんですよ。そのなんていうかなんか不思議なトイレだなっていうことをねみんなで言ってたんですけれども、である時にでしかもそのトイレその個室だけ扉がなんていうか開きっぱなしで入ったら閉じるタイプじゃなくて常に閉まってる個室のタイプだったんですね。ほんででそこのトイレ掃除にねクラスが担当になった時に、まあ、僕と友達とで、まあ、そのトイレのね個室の前をね掃除してたんですけれども、まあ、やっぱちょっと変なトイレだっていうことをみんな感じてて、ちょっとこうふざけ半分でお化けいるんじゃないかなみたいな話をしてて、でその時に僕がちょっとね間がさしまして、そのトイレの扉をすっごい薄く開いてチラッて中を見て、でいなかったんですよ。いなかったんですけど女の子がいたって僕言ったんですよ、いたずら半分で友達に。でそしたらその後ですよ、その僕のクラス内でその個室で女の子を見たっていう人が続出しまして、本当に。で僕自身が最初の方は何みんな嘘ついてんだろうって思ってたんですけど、あまりに続出するから僕も怖くなってきちゃって、あこれ本当にいるんだみたいな、で逆説的に自分には霊感があるんだっていう思い込みに発展しまして本当に。で結構ね大きい事件になっちゃってね、お祓いと言いますかということをね していただいたみたいな話がありました。なので僕は小さい頃にね一つの怪異を生み出してしまった経験があったんですよねっていうこれが僕のね少し不思議な体験談でした。 本当にね、なんて言うんだろうな、どこまで、いや僕が一番最初に言ったのは明らかに嘘だったんですよ。それは僕が知っている、それは僕だからこそ知ってるんですけれども、その後じゃあみんなが見たものっていうのは何だったんだろうっていうのはね、結構ずっと思ってますね。そのなんていうか、だって別にね、僕の言うことにうなずかなくたって大丈夫なわけじゃないですか、なんていうか、うん、なんですけど、あの瞬間に僕はあのトイレにそういうお化けというか怪異をね生み出してしまったんだなっていうこと、もしかしたらだって今もね語り継がれてるかもしれないっていうのを思うと、結構なんていうかロマンチックというかドラマティックな気持ちになってしまいますけど、まあ皆さんはねこういったいたずらはあまりしないように、本当にふざけ半分、おーびっくりした、なんでもないですちょっと録音の設定をミスって自分の声が急に聞こえて今ビビってしまいましたわ超びっくりしちゃった、はい、ということでねびっくりした、はい、ということで、まあ、ぼちぼちこんな感じで締めていきたいと思います。それでは、少し不思議な物語でした。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師、そろそろお別れのお時間です。いや本当にお別れのお時間となってしまいました。いや冒頭でもお話ししましたが、皆さんまずは本当にここまでご視聴いただき誠に誠に誠にありがとうございました。皆さんのね応援がなければ続けられなかったラジオだったと思うのでね、本当にありがとうございました。あのとっても楽しかったです、うん、本当に。し、あとこのラジオの最終回っていうのは決してネガティブな意味ではないよっていうのを伝えていきたいなって思います。あくまで僕の活動が今大きくなってきていて、でその中でちょっとラジオ続けていくのが、まあ体調的にと言いますかにちょっとしんどいから一旦お休みさせていただこうっていうね、口が回らなかったなんていうか前向きな、理由であると僕は思っています。僕自身はね、うん、このラジオ続けて無理してパーンってなっちゃうよりは、まあ一旦お休みさせていただこうという感じです。まあね、なんていうかリスナーの方に甘えているのではって言われてしまったら、まあ甘えているんですけれども甘えさせてくださいやといったところで本当にね、あの聞いていただき本当にありがとうございました。なんていうかこう一人で喋れるというか、一人で本当に今思っていることを喋れる場所だったので、結構素直になれるというか、普段の配信だったらちょっと照れちゃって言えないようなこともね言えるみたいなね結構場所だったんで、まあ遅かれ早かれね続けていきたいとは思ってるんで、なんかもっと簡単にというか自分の中でもうちょっとこう気軽に進められるような、形態をね考えたらね、また皆さんにねこうやってラジオ番組をお聞かせできればなと思っております。はい、といったところでね、まあ言いたいことも大体言ったんで最終回はこの辺かなという感じです。皆さん、本当に今までご視聴いただきありがとうございました。そしてポッドキャストだけで僕のことを知っているという人はね、ぜひあのツイッターのフォローや YouTube の動画を見てくだされば、本当にこんなに嬉しいことはないなと思います。せっかく出会えたご縁なのでね、ぜひねもうちょっとだけ続けていきたいなと、もうちょっとだけその縁をねつなげていきたいなと思っておりますんで、どうぞ今後とも矢野ネオンのことを皆さんよろしくお願いしますといったところで、今回はここまで。それではまた修行の道中にお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバイ、みんな愛してるぞー。